今月4月8日、お釈迦様の誕生日になります。花祭り、全国のお寺で花祭りの法要があるわけでございます。お釈迦様に、アマチャをかけて誕生をお祝いするという、花祭りということになるわけでございますけれども、教会にも、お法要を、この2時からお釈迦様の花祭りを今日あげました。後に3階にてお茶会を行いました。お釈迦様は今から2500年前の昔、現在でいうネパールで釈迦国の王子として誕生いたしました。19歳にして、すべてを捨て去って、出家をし、修行を重ねてまいりました。西暦前434年に、の12月8日、これ、浄土会と言います。お悟りを開いた日になるのが12月8日になります。ちなみに、私は12月8日が誕生日です。何かご縁があるんでしょうか。浄土へということになります。この日が仏教の誕生と言われています。それ以来50年間、人助けをし、法華経を説き、西暦前383年2月15日に、80歳でお亡くなりになりました。2月15日がお釈迦様のご命日ということになるわけでございます。人々の苦しみを救う者として修行し続けていたのであると言われています。ここにもお釈迦様の立像がご法殿の前にあります。これはもともと上流寺にあったお釈迦様であります。領寿にはもう一個お釈迦様もあるので、山村業界に当時お釈迦様がなかったので、このお釈迦様を、こちらの方に、頂戴いたしまして、その時に金の、を塗り替えまして、きれいに、この金色のお釈迦様が、このご法前にあるわけでございます。うちのご信者さんで、お世話人になってますけれども、西村さんという方がいます。この西村さんのおばあさんというのが、美容師であるわけでございますけれども、高田光院さんのお写経のずっと長い間、この高田光院さんのお写経をしてたからあります。おそらく、このお写経の中では、全国でも、一番お写経をした人じゃないかと思います。この高田光院さんが、生前中、インドに、領寿船、お釈迦様のもとに、お参りに行くということで、このおばあさんと、そして、その息子さんでありますけれども、お父さん、そして西村さんが3人で、高田光院さんと、一緒にですね、インドにお参りをした際に、そのインドの、これは、仏舎利と言ってますけども、仏舎利を、その時にいただいて、帰ってきたという。その仏舎利も、ここの前に収めてあります。お釈迦様の前に収めてあるということになるわけです。2500年前ですからね、本当のお骨がどうかわかりませんけれども、その領事船で取れているお土だということだと思いますけれども、それが、ここの、お法前にあるということになるわけでございます。この4月は出発の月でもあります。学校、就職、新人だけでなく、 この定年退職の退職の方々も次の生活への出発であるわけでございます。企業、学校といった組織にとっても出発の次であることということは申すまでもありません。この4月にあたり、日本の、当時の日本の実情を目の当たりにした日蓮聖人が、38歳の時に、鎌倉において、お書きになった長文、まあ、論文ですね。本格的な国家論である、立正安国論を、お書きになりました。38歳でお書きになったということになるわけですね。お相手は、この文章の中には示されておりませんが、おそらく当時の鎌倉に住んでおられた20代の青年鎌倉武士、池上宗信、宗長のご兄弟。これは、今の池上本門寺のを全部寄付した方の池上家であります。そして、四条金吾殿。これは日蓮大聖人の大信者である。今でいうお医者様です。そして、時常人。大本山中山法華経寺のにご尽力をして、この大本山のに、建てた方々等々の人たちであったんじゃないかと言われてます。この鎌倉若き青年20代の鎌倉の武士たちが後に日蓮大聖人の特進、出家する方もいますけども、信者になられて、大聖人と共に、この法華経講演力のために、ご尽力をいただき、そして、お守りをいただいた方々ばかりになるわけです。まあ、その当時、国が乱れていましたから、日蓮大聖人に、のこの法華経に浸透していった武士が、後に、また日蓮宗にとっても大切な人たちになっていったということになるわけでございます。その文章の中に、今は多事多難の時代である。多事多難の時代である。なんとか多忙であろうけれども、ひととき、それらの世事から離れて、国家本来のありさま、人の世、自らの人生のありさまを考えなされよと、呼びかけているのがこのお手紙になるわけです。今この世において生活をしている、すべての人々、在家の方々、道を求めて修行をしておられる出家の方々、我々は出家です。皆さんは在家と言われています。常日頃行っていることの手を休めて考えてみてみましょう。家族のこと、友人、関わる人々、そして大自然、ゆっくり心を落ち着けて、周りを見てみましょう。ご先祖様のこと、お釈迦様が法華経を説いたことの教え、日蓮大聖人が、南無妙法蓮華経というお題目に 耳と目を傾けていただきたいというこの内容になるわけです。2500年前、お釈迦様は、市政は平等なりと言ってます。インドは階級制度です。今もそうです。でもこの2500年前にお釈迦様は、市政は平等なり、すべての人は平等であり幸せになることができると、お釈迦様はお説きになられました。日蓮大聖人はこの立正安国論において正しい教えによって国、人々は救われると示されています。日蓮大聖人の教えを信じた宮沢賢治さん、岩田県の花巻に生まれた方です。法華経の大信者でありました。あの文章の中にも法華経のいくつかのものが書かれています。この宮沢賢治さんも世界全体が幸せにならない限り、個人の幸せは実現しないというお言葉を残しております。現在、今世界も日本も見てみれば、自国のため、利益のために発言をしている独裁者、大統領、トランプって言いますけどね、あんまり大きい声で言うと大変なことになりますけども、独裁者、大統領、国の代表者、等々、みんながもう少し、ゆっくり歩き、自然の声、宇宙の声、人の声に心を合わせていませんかと。この4月の出発の時、しっかりと腰を下ろして、息を整え、心を休めて、命に合唱し、共にご修行をして参りたいと。これが今月の皆様に、のご法案になります。お釈迦様が2500年前に予言をしています。このインドから東北の方向にある小さな小さな島がある。この末法の世の中になったとき、この法華経がその国にの人たちを救い、法華経が信仰されるだろうと、予言をしています。それが日本の国なんです。ちょうどインドから牛虎の方向に当たるわけです。今、この日本が、そういう意味では、お釈迦様の説かれた法華経、そして、その法華経を、主にした日蓮宗、お題目を唱えた日蓮大聖人が広めてこられたことが一つ、このお釈迦様に導かれていることではないかというふうに思うわけでございます。